Bonjour à tous! Bienvenue à la café! 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセプレゼンツアラキャフェットにようこそ。カフェテリアで雑談をしているようなゆるーく楽しい番組です。メンパーソニティのやすこです。いつも楽しくおしゃべりをさせていただいております。今回は前回に続きアンサンブルメイトのまことさんをゲストにお呼びいたしております。こんにちは、まことさん、今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、やすこ先生、今回もよろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いします。こんにちは。そうですね、前回はもうフランスやスイスの旅行のお話をたくさんしていただいたんですけれども、今回はちょっとフランス語学習についてちょっと真面目に語りましょうか。
そうですね、せっかくアンサンブルアンフランスなので勉強の方面の話をしてみたいです。
ちょっと真面目にいきましょうか。なっちゃって、
はい、
ではですね、ちょっとまあ今回でちょっとまあ軽く前回も自己紹介していただいたんですけれども、はい、今回もちょこっと自己紹介をしていただけますか。
はい、皆さんはじめまして、誠と言います。普段は社会人で、仕事は IT 関係の仕事をしています。でたまたま幸いですね、本社がスイスなので外国語を使う機会もあって、仕事上は日本語とあと英語を使って仕事をしています。
フランス語歴というのはどんな感じですかね。
フランス語歴はですね、前回の話題だったの、初めてフランス行く前にちょろっと習ったのがちょうど2006年、2006年からまあフランス語のとの出会いが始まって、でまあ、その後フランス旅行から帰ってきた後、まあそうですね、3年ぐらい続けて、で、まあ、その後ですね、まあ、ちょっとこう触れる機会がなかったの、あまり使う機会がなかったので、その後こう、まあ、私はこう暗黒の3年間と呼んでるんですけども全くもう何でしょうね、まあ、普通研受けたりとかそういうことだけのために勉強するぐらいで、もう実際話したりとかもう全くする機会がなかったので、もうそこからまあ、もうフランス語の実力は全く伸びずですね。で、まあアンサンブル歴としては今1年ちょっとなんですけど、まあ、ようやくこうアンサンブルアンフランスに出会って、で再会をして今に至りますね。だから実際はそれこそもうフランス語歴っていうと3年とか4年ぐらいしか勉強してなくてですね、そうなんですよ、フランス行ってから実際その後勉強してる期間というのはもう本当にごくわずかなんです。
もうやっぱ日本にいらっしゃってる時やっぱ一人で勉強するとモチベーションをね、保つっていうのが一番大変ですよね。
そうですね、
まあ、そういった意味ではアンサンブルは、
まあ、特にですね、僕自身の場合はそうですね、僕はどっちかというと会話志向なので、こう話して現地の方とこうコミュニケーションを取るのが楽しいなと思っているところがあるので、やっぱりその帰ってきてから使う機会がなくてもこうもんもんほんとするまま過ごしてしまったんで、まあ、ちょっとモチベーションをこうどうしていこうかっていうのは一つ、まあ、ずっと持ってる課題ですね。
なるほど。ではアンサンブルは先生はちなみに誰に習ってるんですか。
今はですね、レイ先生とあと優子先生になってます。
なるほどなるほど。フランス人先生はちょっとですか、うん、日本人の方がいい感じですか。
フランス先生はですね、そうですね、最近ですと愛茶先生、
うん、
日本に住んでらっしゃるに習ったことがありますね。
どうですか、やっぱりこう実際会話をされた方がモチベーション上がるんじゃないですかね。
そうですね、やっぱり使うので、そのレッスンした後もその勉強した後と違ってやっぱり残りますよね。体全体で覚える感じがするので、
うん、体全体ってとても素敵な表現ですね
いいそうです、いや多分フランス人の先生とやるとき大変ですよ。もうスカイプなのでこうもう身振り手振りですもん、もう体動いてますもんめちゃくちゃな日本人の先生だとすいませんちょっと日本語で失礼ってなるんですけど、もうこうなんでしょうね、旅行に行った感じですよね。現地にもやばい、これ伝わんないんだけど伝えなきゃいけないみたいな環境に置かれるので、
こういう感じですか
手が伝えるんです、あ手がこう目の前で
こうこうなんて言うのかなみたいな
そう
そうですね。
フランス人の先生は、必死感があるんで、逆にどっと疲れが来るので、まあまあまあ自分のレベルに落ちて、日本人の先生がメインですね。
なるほど、なるほど。たまに、こう、焦って、わーっていうのも楽しいかもしれませんね。
ね。
さて、では今日は早速ですので、肝に入りますけれども、こう、まあ、お仕事でね、まあ、英語を使われてるんですか、はい、スイスの方とは。
はい、使いますね。
なるほど。では、そうですね、かなり外国語の勉強の仕方というのをちょっと実は参考にさせていただきたいなと思うので、例えばフランス語をどういうふうに勉強しているのかとか、はい、またはお仕事で使われている英語ですかね。はい、それから、はい、ちょっと日本語とかね。なんかちょっと勉強の方法なんか教えていただけませんか？
そうですね。じゃあ順番にフランス語から、ぜひ紹介させてください。
ぜひお願いします。
フランス語はですね、はい。もうこれはですね、ちょっと身の回りの環境づくりからまず入るので、幸い私のパソコンはフランス語表記にできるので、Windows パソコンの、こう、あるんですね、コントロールパネルに地域と言語っていうところがあるので、そこを日本語からこう、フランス語に帰ってきて、で、もう一回こう入り直すと、ファッとこう、フランスな、こう、パリな雰囲気になって、まずその、毎日まあ、パソコンちょっと仕事から使いましたし、まあ、家でも触れる機会があるので、まずはその、身近なもので、フランス語にできるものはフランス語にしてしまえ、ということをしてますね。だから、あと、スマートフォン、iPhone も、言語設定をフランス語にして、で、まあ、幸い、こう、日本語で結構見てる歌詞って大体日本語で覚えてるので、あ、フランス語だと、あ、こういうんだ、みたいな。なので、こう、どこから単語を覚えていこうっていう、ちょっとテキストとか単語帳を私見ても、こう、全然覚えられないので、もう、そういう方法で。
実際に目にするものを、もう、フランス語に変えてしまうみたいな形ですかね。
そう、それで、こう、苦しくならない程度に継続させるっていう感じですね。
なるほど。
そう。だからデスク、パソコンで用語は結構覚えましたよね。ほら。
すごいですね。
デスクトップってビューフォーって。
ビューフォーですね。
そう、うちは、そう、仕事とか職場っていう意味しか知らなかったんで、結構発見があるんですよ。
面白いですね。
ちょっとある程度フランス語になると、そうそうそう、あ、こういう意味なんだとか。だからカット&ペーストのカットとかも、クーペ
クーペ。
あ、クーペって言ったことある
。コレとか。
で、こう、そうですね。アニュレとかですね。そういう感じで、もう、なんでしょう。単語力を増やすという感じ
です、ね。デマレって最初何のことかって思うかと思わなかったですか。
そうですね。ただ最初、そうだったら、位置が、そう、位置で覚えてるんで、たまに、こう、わかんないなんですよね。怪しかったら、これどっちだったかなって、ちょっと操作が違う操作になっちゃったりとかしますけど、まあ、毎日使ってるものだったら多少、フランス語に変えても大丈夫な範囲で単語を覚えることができる。
面白い。面白いアイデアですね。うん、
まあ、そうですね。今風な感じですよね。
私なんかと、それこそフランスに来た当初に、まあ全然フランス語わかんなかったんですけど、はい、携帯を買ったんですけど、フランスはやっぱユーロ仕様なので、はい、まあ英仏独、はい、イタリア、スペインぐらいの言語設定ができたんですよ。そのガラケーっていうんですか、昔の普通の携帯でも、はい、なので、まあ最初は英語かフランス語で悩むんですけど、まあその誠さんみたいに、いやここはフランス語で頑張ろうみたいな感じで、はい、その設定のやり方とかメモボーカルであるとかっていうのがフランス語だったので、あ、これはなんて言うんだろう、でも操作してみた、こういう意味かみたいな。
そうそうそうそうそう。そうですね。なんか、そういう感じで、なんでしょうね。見て、勉強風な覚え方ももちろんいいんですけど、まあ、そういう覚え方も取り入れると、結構、自分に合ってるものもあると思うので、まあ、単語の覚え方は、そういう覚え方をしてます。
いいですね。なかなかこう、身の回りのものを変えるって言うとイメージがつかなかったんですけど、最近の携帯とかをそういうふうに使われるのは非常に面白いアイデアですね。
そうですね。まあ日本にいるとなかなかフランス語を触れる機会がないので、そうですね。やっぱり工夫はした方がいいのかなと思いました。
確かに IT 関係の誠さんならではっていう感じがしますね。
いえいえ、はい。
では逆に英語はどういうふうな勉強をされましたか？
英語はですね、もう逆にあれですね、もう仕事で使うし、まあ意外と不自由がない言語なので、逆、まあレベル的に言うと中上級ぐらいのレベルになるんですよね。だから もう好きな映画を、もう、あえて、まあ、ハリウッド映画ですとか、まあ、映画、英語のムービー借りてきて、で、字幕を、英語、サブタイトルで、下に出すと、まあ、話してるセリフがそのまま、下に英語だと出てくるんで、そのまま、要は、ちゃんと聞けてるかどうかっていうのを下見ながら、で、あと音と、こう、リンクさせて、
うんうんうん、
で、まあ、そうですね、聞くのと、あとこう、拾えなかった単語、あ、これこう言ってるんだっていうので、まあ映画はもともと見るの好きなのもあって、そうですね、やっぱり映像資料が多いですかね、学習としては。
やっぱまあ、書いたりそういうのではなくて、視覚的であったり、聴覚的であったりするんですかね。そうですね。なるほど。では、ちょっと視点を変えて、日本語っていうのはまあ皆さん勉強されるんですかね。どうですかね。
これはね、もう、そうですね。漢字の書き取りとか、いわゆる小学校、中学校でやってきた勉強じゃなくて、やっぱり本を読むことが日本語の勉強になってるのかなっていう気はしますね。だから、まあ、自分のその専門分野の本だったり、まあ、雑誌だったり、あと、まあ、なんでしょうね。文学作品であったりとか、まあ、今だとスマートフォンに入ってたりするので、で、まあ、たまにあるのは、結構ビジネス書とかだと、結構、本一回読んでしまうと、ある程度経っちゃうと、どんなことが書いてあったか忘れちゃうので、結構、読書ノートっていうのを持ってまして、たまに一冊これをじゃあがっつり中入ってるのの中の、ためになるところだけは全部、こう、手で写して、で、後で読み返したりするので、結構仕事柄ほとんどパソコンでしか今文章を打ってないんですけど、意外と漢字書けますよ、ないと会社、私多分会社の中では漢字テストしたら多分書ける方だと思うんです
よ。おー、すごい。
その変換じゃなくて、ちゃんと本見て写して、で、意外とこの年になっても、読めない漢字あるんですよ、結構。あ、これ、なんて読むんだろう、みたいな。意味わかる、なんとなくわかるんですけど、そういう形で、読書を通じて、日本語を、勉強っていうんですかね、これは。触れるようにはしてますね。
確かに、もう私もフランスに長いので、日本語忘れることはさすがにないんですけど、表現のこととかですかね。そういう時に、まあ私はまあビジネス書というよりかは小説が好きで、まあ東野圭吾大好きなんですけど。
あ、奇遇ですね。
あ、本当ですか？
ガリオさん
から。ああ、私も多分東野圭吾の本全部持ってるんじゃないかなってぐらい好きで。もう彼の、
そうですか。
うん、彼の文章も結構独特だと思うんですよ。結構かっこいい書き方をするんですよね。綺麗でかっこいいみたいな、泥臭くない表現が多いので、すごくそういった中で、あ、かっこいい表現だなっていうものを、まあ割とちょっとまあ一応フランス語の先生なので、あ、フランス語でなんて言うのかなとかっていうのは感じたりするので、なんか日本語とか、まあ勉強しとるっていうイメージよりかは、ね、割と、まあ楽しみながらという感じですかね。こういったらこう知識的にどうかなみたいな感じですかね。でもなんか本を読みながらっていうのはすごく共感できますね。
ぜひもう今度じゃ東野圭吾について話したいですね。
ああ、もう。
どの作品が好きか。
ああ、もうなんか、今日話しちゃったらまた別の路線に行ってしまうので、
そうですね。
すごく悔しいけど、ま、勉強に戻しましょうか。
そうです。
では。
そうですね。読書ですね。
うん。
日本語の勉強というよりは読書をしてますね。
ではでは、まことさんのザおすすめ勉強法みたいなのありますか？
ザおすすめですね。あ、そうだから、さっきの、まあ、表示をフランス語に変える。まあ、フランス語に限らずですよね。うん、フランス語に限らずで言うと、なんでしょうね。あと、結構、なんで、これ、ちょっと独り言っぽくて、ちょっと怖い人に思われちゃうかもしれないですけど、その国の言葉に置き換えて、こう、独り言を、言うとか、だからちょっと DVD とか見るとちょっと怪しいですよね。他の人みたいな。言ったセリフをそのまま追いかけるように言って、覚えるとかですね。あと、まあ、英語とってあそこで近い言い回しだったら、それをじゃあ、英語で言った表現をそのまま、フランス語で言ってみるとか。例えば、私、SF が好きなんで、スターウォーズでありますよね。フォースと共にあらんことを見たの。メイドフォースリッツは、フランス語で言ってもほぼ一緒で、キーラ・ポースト・アタベ・ブーなんですけど、そういう感じで、覚えますね。
ああ、なるほど。
それは、基礎会話に使える表現少ないんですけど、まあ、音として結構覚えるようにはしてます。
そういうの私も好きですね。いいなと思います。逆に、まあ、勉強していってすごく、まあ、フランス語に関してにしましょうか。ちょっと難しいなと思ったこととかってありましたか？
はい、これはですね、まあ、普段、多分英語歴が長いせいもあるんですけど、フランス語まず最初習った時に、文字で書かれてる時と、音で聞いた時のギャップがすごいなと。ま
あ、
例えば、うん、最初に習う挨拶のコマタレブ。
はいはい。
方がコマタレブで5文字なんですけど、あ、こんな書くんだみたいなのに結構衝撃を受けました、最初。長いなと思って。
コモンで、まず、最後に T がつくのに発音されない。
そうそうそう。
コモン。
そう。
コモンってね、うん、なんか日本語でコモンって感じじゃないですか。なんかもう、コモンって言うと、コモンの先生みたいな感じイメージがするんですけど。でも、はいはい、コモンっていうのは実は最後に T が隠れていたりとか、
うん、
コモンタレブのアレ。実はアレって書いてあるの最後 Z があるんですよね。で、
ブ、ね、
ーも、ブーで一言に聞こえるのに、最後に S がついてるので、読まれない単語が非常に多いです。特に子音が最後読まれないというのが、私も衝撃
です。不思議な言語だなって思いましたよ。文字あるけど読まないんだ、結構あるんだなっていうのは。それまず1点ですね。あとは、他に、まあ、これはフランス語に限らず、英語もそうなんですけど、R の発音。
あ、独特ですね。
私はこれ、外語するような R の発音って勝手に思ってるんですけど、
うわーって。
あれは、これ、そう。それは難しいですね。で、あとは、これちょっと英語との比較になるんですけど、例えば、まあ、題名動詞など、文法でこう、フランス語ならではの、
うん、
マペールとか、サペールとかですね。うんうん、っていうのが、難しいなと習ってて思いました。
そうです。やっぱ英語をご存知な方だったら、うんうん、ね、直接や間接目的語が前に出てくるとかって、びっくりしませんでした。
うん、びっくりしました、びっくりしました。そうですね。
順番が違う。
びっくりしましたね。
SVO じゃないの、まあ、
男性女性っていうのも、
うん、
そうですね。それもあと男性女性があって、うん、細かいな、フランス語と思いましたね。
まあ、中性名詞がないって話ですかね。
まあ、そうですね。
じゃあ、ちなみに、学習歴がすごく長い誠さんですけども、これはちょっと失敗したなって勉強法ってありますか？
これはですね、まあ、やっぱり資格対策で問題集を解いたり、単語帳暗記ばかりして、まあ、だから大学受験とか高校受験みたいな語学勉強をすると、
うん、
まあ、私個人的にはちょっと合わないのもあって、まあ、結局目標がその試験合格するために一生懸命勉強するんですけど、その先がこう見えてこないんですよね。だからどうしても最初は頑張るんですけど、まあ、三日坊主ぐらいになっちゃって、まあ、努力は何だったんだろうって思う時はたまにありますね。まあ、ただそうは言ってもまあ頑張りどころはどこでも必要だと思うんで、多分頑張り方が、まあ、うまくやればうまく回ると思うので、
そうなんですよね。
問題集ばっかりは辛かったですね。
なんか勉強をする上で何のためにという形になってくるんですよね。私何回かいろいろお話をしたことがあるんですけど、まあ、試験とかっていうのは、まあ、こう目標とか弱点を知る上では非常にいい、目安だとは思うんですけど、例えばかなりの割合でおしゃべりがしたいからフランス語を頑張りたい、旅行でお話をしたいっていう方がモチベーションを保つために仏剣を勉強しますという時に、すごく私心の葛藤があってですね、
はい、
いや、テスト勉強の勉強法と喋るための勉強法っていうのはちょっと異なるもんですよ。なので、もちろんこう2日テストを、ね、合格をするっていうのを目標において頑張りたい、それが目標だっていう方もいらっしゃるので絶対否定はできないんですけれども、会話をしたいのであったら会話の勉強というか会話の練習なんですよね。そういうので逆にこうテストがダメで、で結局テストって合格不合格になってくるので、やっぱ不合格になると寂しいじゃないですか、何だったんだっていうになってくるので、そうなってくるとやってきたことは決して無駄ではないんですけど、評価として現れないとやっぱモチベーションって下がりやすいんですよね。そこでやっぱり会話をするのであれば、やっぱり会話をしてどういうことを喋れてっていう方が絶対楽しいんですよ。で、目標が 違ってくるので、なんか、逆に目標を喋りたいのに目標を普通に設定すると、まあ、なんかやりたくないことをやらなきゃいけなくなるんですよね。そういう時
そうですね、
それはなんかもったいないなってすごく感じるので、まあ、まさに私もしくじった方法といえば、もう本当に丸抜きして使えなかったことがもう山ほどあるので。
ああ、そうなんですね。
結局、基礎練習は応用のためにやると思っていただくと、応用をするために基礎練習をするという逆の反転な考え方をすると、基礎練習が楽しくなる。この応用をできるようになりたいので。でも、基礎練習を固めてから応用をできるようになろうと思うと、2ステップになるんですよ。ステップが2本。なるので、基礎ができないと、で、そこでちゃんと 100% できないと、応用ができるようにならないのかって、そうではないんですよ。基礎があやふやでも、応用をどんどんしていくことによって、基礎に立ち返ったりであるとか、基礎の、最もやらなければいけないことが見えてきたりですとか、そうすると目標がしっかり定まるので、基礎練習をすることにも、モチベーションですね、が見出せるようになってくるので、もうぜひ目標をなんか高く設定するのではなくて、本当にやりたいことをやっていったら、もっと良くなるのになって、ちょっと誠さんの話を聞いて、おしゃべり、ちょっとしゃべりすぎましたね。ごめんなさい。思ってしまいましたね。
そうですね。
では、外国語について。
ですよ、勉強は難しいですよ。外国について。はい。
外国語についてなんですけど、例えば、ちょっと先ほどもおっしゃってましたけれども、はい、英語と比較してみたときに、なんかちょっと思われたこととかですか、はい、特に2カ国語以上されてる方っていうのは、すごくたくさん意見をお持ちだと思うんですけど、
はい。そうですね。まあ、個人的には、あれですね、学習歴とその、まあ、普段使ってる頻度の差があるので、フランス語はやっぱり難しいなと、その、思いますね。で、ただ、まあ、逆の意見もあって、フランス語から先に入った人からすると、英語の方が難しいという意見もやっぱあるんですよね。だからお互い様なところはあって、まあ、二つ習ってる、その、アドバンテージはあるんですけど、例えばそうですね、英語の表現、もしくはフランス語の表現が、似ているので、一緒に覚えやすいよ。例えば、お先にどうぞとかだと、アプレブ、英語だとアフターユーで、概念も、言い回し一緒なので、なるほどなっていうのもあるんですけど、さっきのコマタライブじゃないですけど、英語読みにしてもこれ全然違うぞっていうのがあるんで、例えば私最近大きな間違いしたのは来てってあるじゃないですか。やめるでしたっけ、停止する来て、あれクイッターとか読んで
る。読みそうですね。
ツイッターじゃありませんよ先生って言われちゃって、そう、結構英語のまま読んじゃうので、なんでしょうね、そういう癖はなかなか抜けないところがあるんですよね。で、そうは言っても、そうです。単語はそうですね。だから、読む分には、すごい、意味わかるんで困らないんですけど、やっぱりこう、目標としてる会話ができるようになりたいっていうところに置くと、やはり、その先入観が邪魔をする感じはしますね。スーッと入ってこないんですよ。
ご安心くださいね。すっごく上手、英語できないフランス人は、すっごいフランス語読みをした英語をします。
例えばステーションとか、やっぱりスタシオンとか、
もうそんなの余裕ですし、
ションが
ションじゃないですね、とか、もちろん英語が得意なフランス語とか、フランス人の方もいらっしゃるので全員じゃないですけど、あまりできない人とかっていうのは割とそういう方多くて、私フランス語あるあるがすごいあるんですけど、なんかその例えば英語を読むときに、私も誠さんと逆パターンなんですけど、はい、複数形の最後の S を読まない。
はい。あと三人称単数の S とかもつきますからね。
はい、S が、最後の S を、
なるほど。
かなりの確率で飛ばしてしまいます。やっぱフランス語の癖で。
そういう意味ではお互い様なんですね。お互い様なんですね。
そう。かなりみんな S を読まないですね。三人称単数の概念はあるけど、おそらくフランスに書かしたら多分 S 書くと思いますよ。だけど、 フランス語的に最後のシーンが読まない。
読まないけど書くってやつ、
うんうん。かなり切れてたりするので、うん、いやーなんかそこは、なんかわかるなーと、逆のパターンだなーと思いながらちょっと今お話を聞いてましたね。
ただまあトータルで見るとアドバンテージはでかいのかな感じはしますよね。比較、まあ比較の話ですけど、うん、あの、難しい、フランス語難しいですけど、あの、英語の似てるところを取り入れると、多少それが助けになる。まあ特に読むときはそうかなと思いました。
そうですね。まあ特に日本語と照らし合わせれないところが出てくるじゃないですか、フランス語。フランス語と英語を並べて勉強したこともあって、すべてがまあ一緒にはできないんですけど、日本語と比べると絶対英語の方が近いじゃないですか。
うん、そうですね。そうですよね。
そう、う
ん、
そこでやっぱり日本語、日本語をフランス語にするよりかは、まあ自分の知っている英語をフランス語に置き換えた方が近道だったりするので、やっぱり英語ができる方っていうのは理解が早いなと思いますね。なるほど、やっぱそうやって。
ヒアリングは別物ですよ。
確かに、なんか私もレッスンでよく言うんですけど、
そう。
あの、ヒアリングはスポーツなんです。スポーツです。
あ、
走り込みをするかのごとく、聞きまくると、やっぱり耳が慣れてくれるんですけど、イメージが全く違うので、うん、やっぱりカタカナで書けない言葉だと思うんですね。で、こう日本語にはない単語、うん、ない発音っていうんですかね。すごくたくさんあるし、
はい、
とにかく母音が多いんですよ。日本語はあいうえおしかないんですけど、はい、まあ、その後、はい、うの間の音みたいな、おが何種類かあるとか、うん、ちょっとそういうの日本人の概念にないので、うん、まあ、そういうのは、体で覚えるしかないというか、誠さんがおっしゃったすごくいい表現だなって、はい、体で浴びるような、
う
ん、語学学校、学練習と。
そうそうですね。
すごくいいですね。じゃあまあそういう言葉をまとめて本日、皆さん先週に続きますけれども、仲間のアンサンブルメイトへ、ぜひ学習法について、一言お願いします。はい、
そうですね。まあ、頑張るんですけど、まあ、楽しみながらっていうと、なんか聞こえはいいんで、まあ、苦しい時もあると思うんですけど、その先に待ってる、こう、なんでしょうね、その、叶えたいことですとか、まあ、あると思うので、その、楽しい、まあ、今も楽しみながら、先も楽しくなるように、工夫をして勉強するのが、私はおすすめします。まあ、まだ初心者なんで、まあ、これからも頑張っていきたいと思います。
いやいや、そんなことはしないです。誠さんとってもフランス語上手なんですよ。
いやいや。どうこれ外国の方っていうのはみんなへりくだるもんなんですかね。何々さん日本語上手ですねって言うと、やっぱ照れるんですかね。これ、そう、日本人独特なのかなと思ったりして。でも、照れくさいですね、僕は。
でも、例えば私すごくそれで感じるのは、いやいやって言わないですよ。みんなありがとうって言うんですよ、そこで。
あ、
そうです。
SE なんですね。
そうなんですよ。
そうですね。英語圏もそんな感じですね。
もちろん、あまりにもできた方、いや、できてませんって言う人もいますけど、でも、あ、あなた日本語上手ですねって言われると、あ、ありがとうって言ったりとか、うんうん、何か褒められた時に、日本人って、いやいやいやっていうふうにちょっと否定をするじゃないですか。まあ、それがこう、美徳ではあると思うんですけど、うん、それが、なんかこう、素直に褒められてることも、あ、ありがとうっていうふうに言ったりとかするので、うん、それはなんか、こうへりくだるとかっていうよりかはなんか素直に ありがとうっていう感じなのかなっていうのは感じたことありますね。
ああ、そう
なの。なので誠さんのフランス語上手ですよ。
どうもありがとうございます。
こういう感じ
です
。シュペアシュペア。じゃあ誠さん2回にわたってご出演していただいて本当にありがとうございました、
はい、こちらこそすごい楽しかったです。どうもありがとうございました。
じゃあまたぜひ次回はまたサロンドテカガラキャフェットでお会いしましょう。
はい、はい、そうですね、はい、
では誠さんどうも2回ともありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセではフランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に並べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢応援します。それではアビアント、オーバー。